どうも、支部長です。ものづくりの視点は産業機関の現役エンジニアである私支部長がものづくりに関するトピックを独自の視点で解説する番組です。今日はボイシーのデイリートークテーマ一つ会です。今日のテーマはこちら、いいリーダーの条件、信頼されるリーダーになるために日々心がけていること、チームに安心感を生む話し方の聞き方、話の聞き方のコツ、尊敬する上司の振る舞いから気づいたことなどなどを語ってくださいというテーマでございます。ちょうどね、こう AI 時代のリーダー論みたいな話をこの前講演で聞いてきたので、まあそういうテーマではないんですけど、それを感じさせる講演を聞いてきたので、今日はそんなお話をしたいと思います。それでは早速いきましょう。ちょうどね、先週講演会に行ってきたんですよ。ね、AI 要件定義サミットっていう講演というかイベントがですね、東京でありまして、まあ仕事なんですけど、まあそれ行ってきましたと。まあ、そこで DNA の難波会長ですね講演があって、基調講演がね、それ聞きたいなと思って行ったんですけど、ね、お話聞いてきたんですけどね、めっちゃ良かったんですよね。もともとね、この DNA っていう会社、まあ、横浜ベイスターズとかって非常に有名ですけど、有名、野球のチームのイメージがすごくあるんだけどさ、何してるかよくわかんないよね。まあ、いろいろな事業やってるんだけど、DNA って結局何してるのって意外とあんまり知られてないらしくて、まあ、ゲーム事業とか、まあ、ポコチャーもそうだし、確かね、まあ、いろいろなことをやってはいるんだけども、まあ、それで DNA の特徴として、まあ、AI を全面的に押し出して、まあ、いろいろ事業を進めてますよっていうのがここ数年ありますと。で、なんか AI で、みたいなね、DNA の、取り組みの中でどういうふうに AI を活用してきたかとか、AI100 本ノックみたいなね、結構情報発信も企業としてしていて、まあ、今 AI、がこう社会でね、どういう風に活用されていくかみたいなことが検討されてる最中、ある種まあ一個のこのお手本として、まあいろんな人が、いろんな企業たちがね、見ているっていうのが、まあ DNA という会社です。まあその DNA を まさにこうリーダーとして牽引しているのが難波さんで、まあ元々難波社長って会長としてね、創業者としての、まあ、会長の立場としてずっとこういたんですけど、なんか最近ですね、5月かな、じゃあ6月の27日付でまたこう社長にも、会長兼社長として復帰するという話が出てるぐらいですね。本当カリスマの経営者なんですよね。まさにこうリーダーだと。で、この難波さんの話を聞くと、こう AI 時代におけるリーダーシップ何なんだろうみたいなやつがなんとなくふわっと分かったので、今日はそういう話をするんですけど、結論から言うと、決める、決めることがリーダーシップだなっていうのが、まあ、端的に言うとね、すごく思いましたね。DNA って会社、まあ、AI を使ってこう効率化させて、何をしようとしてるかっていうと、新しい事業をいっぱい生み出そうとしてるのね。既存の事業のリソース、今の事業を運営させるためのリソースを3分の1を削って、まあ、3分の2ぐらいにして、AI の力でね。で、余った3分の1のリソースを他の事業に展開するみたいな。その余裕ができた3分の1で、新しいことをどんどん始めましょうみたいな展開をするために、AI っていうのを企業にガンガン入れてると。で、DNA で言ったね、有名なのがね、佐々木亮さんですよね。宇宙話の佐々木亮さんも DNA 勤められていて、まあ、そこで、なんかこう、デビンっていうね、AI エージェントをこう、広めるみたいなことを、事業としてやっていると。まあ、私も落ち着けラジオの方でね、1月にぐらいにコラボさせてもらいましたけど、まあ、そういう事業をやられていて、まあ、そのデビンっていう AI エージェントとか、あとは、もうオープンクローとかね、それも積極的にこう、社内のツールに活用してるよみたいな話も、言ってましたけども、まあ、オープンクローはなんか、スラックに入れて壁打ちしてるとかって言ったかな、難波さんが。まあ、そういうふうに AI をどんどん活用しているんですね。で、こう、組織の中で効率化を図っているんですけど、まあ、とある問題が、企業の中でやっぱ起きているらしいんですね。何が起きてるかというと、 AI を使って仕事を効率化しましたよと。で、効率化して余った時間をみんな何に使うかというと、今までできてなかったことをやるという時間に 費やしてしまうんですね。いやいやいやいや、今までできてなかったことを、やりたいことをできてるんだったらいいんじゃないですかと思うかもしれないんですけど、結局その自分がやりたかったこと、やろうとしてもできなかったことって、企業として組織としてやるべきことというか、やった方がいいことかっていうのはまた別の話なんですよ。時間があればやりたいけど、まあ、時間がないからちょっと このクオリティは下げとくかとか、このぐらいにしとくかって思ってる妥協点って確かに仕事の中ではたくさんあると思うんですよ。だけどそれってまあやらなきゃいけないことかって言われたら必ずしもそうではないですね。なんですけど、結局時間が余ると、あ、これちょっと本当はやりたかったけどできてなかったなっていう部分に時間を費やしてしまうということが実際起きてるらしいんですよ。でこれな、あの、ね、実はね、法則としてね、名前があって、パーキンソンの法則と言います。私もよく SNS でこの話しますけど、あの、パーキンソンという人がね、考えた法則で、どういうことかというと、いろんな法則があるんだけど、まあ、一個ね、これを覚えときゃいいっていう、ね、第一法則、第二法則と、あともう一個法則があるのかな。だけども、第一法則だけとりあえず覚えておけばよくて、これどういう法則かというと、仕事の量は、完成するために与えられた時間のすべてを満たすまで膨張すると。もう一回言いましょうか。仕事の量は完成のために与えられた時間のすべてを満たすまで膨張するという、こういう法則があるんですね。これね、心当たりあるなっていう人もいると思うんですけど、まあ要は、例えば1日で終わる仕事あるじゃない？1日で終わるなっていう仕事を、まあこれ納期1週間だから1週間以内にやっといてと言われたら、その1日分ぐらいの仕事しかないものの仕事量って1週間に膨張するんですよね。1週間あるなと思ったら、あ、この仕事のために、この完成のためにこういうこともできるな、ああいうこともできるなって、どんどんどんどん新しい仕事を自分で作ってしまって、仕事量を膨張させてしまうという現象があるんですね。だから結局何が起こってるかというと、そうなんですよ。与えられた時間があれば、そこを新しい仕事じゃなくて今の仕事を膨張させて埋めてしまうという法則があるんで、 AI によって効率化して自分の時間が空いたとしたら、結局もともと持っていた仕事を膨張させてしまって、そこで隙間を埋めてしまうんですね。確かにこの仕事のクオリティとか上がるかもしれないんですけど、もともとその DNA という会社でやりたかった新しい事業を生み出すっていうことになかなか注力していかないんですね。だからもうこうね、こう空いた時間、じゃあもともとのリソースがあった時に3分の1圧縮しますと、 AI で。その3分の空いたリソースの3分の1で新しいことをしようと思った時に、結局その3分の1は既存の仕事のクオリティを上げるとか、なんかこう忙しくできてなかったことをやる、やるということにこうリソースが割かれてしまうよと。実際やっぱそういうことが起きてしまったらしいんですね。でそれって結局でもみんなサボってるわけじゃなくて、本来やりたかった、でもできてなかったことをやってるから、あの理由としては結構正当なんですよね。これやらなきゃいけないっていうことを言われたら、なんでこれやめてくださいと、じゃなくて新しいことを使ってくだに時間使ってくださいって言っても、まあいろいろ仕事のね、論理的な理由をこうやっていくと、こう踏んでいくと、確かにそれやらなきゃいけないよねっていうことになるわけ。でもやってほしいのは実際新しい事業を生み出すことなんだけど、いやいやいや、このね、今の仕事のこういうクオリティとか、まあ、こういう情報を整理しておくのが大事なんですよと、まあ、その社員としての文脈も当然あるわけです。で、まあ、実際に DNA は、まあ、そういう状況に陥りましたよと。でそこで難波社長何を言ったかとね、 AI 時代、こうやって経営者、まあ、リーダーはどういうことをすればいい、どういう判断をすればいいのかと、なんかその講演の中で言ってたんですけど、もう一言ざっくりしてね、権力ですって言ってました。権力です。もう、仕事の話を従業員としたら負けちゃいますと。もう仕事には詳しい、まあ、自分の仕事には当然詳しいし、まあ、エンジニアはエンジニアで、何が大事なのかすごく分かってますと。だからこれをやるべきなんだとか、経営者をね、言われたらね、言い任せませんと。じゃあ何をするか。権力を使いましょう。もう、やめてくださいって、もう、圧倒的なトップダウンで、もう止めて、新しいことを強制的にやらせるんですって言ってたんですね。結構衝撃的でしたね。結構難波さんね、なんか可愛いおばちゃんだなみたいな、ちょっと失礼なんですけどね、感じの喋り方で、すごいふわっとした なんかこう喋り方をするんですよ。そんなにこうバリキャリーみたいな、もうパキパキしたような感じじゃなくて、なんかすごいふわっとした優しそうなおばちゃんだなみたいな感じの喋り方なんですけど、その喋り方からなんか権力ですみたいな、もう無理やり辞めさせますみたいなことを言ってて、あ、これがやっぱカリスマたるゆえんだと。まあ、リーダーってやっぱパキッとこう決めて、はい、これもうやらない、これやるみたいな、こっち行ってみたいな感じで、こうその推進力というか、もうはっきりと道を決める、やることやらないことを決めると。あの受験がこれ やりたいなと思っててもそれダメやらないっていう風にちゃんと言えるっていうことが、あ、リーダーシップなんだなっていうのをこうひしひしと感じましたね。まあ、確かにね、リーダーの仕事ってね、こう決めることだなって自分の仕事を振り返ってみても思いますね。私はまあ言ってリーダーでも何でも役職でもないので、まあ、今までこう下についてきた身からして、まあそういうふうに思うんですけど、やっぱりね、組織って誰も決めないんですよ。誰も決めないっていうのは、やっぱ行ったもん負けみたいな雰囲気がやっぱあって、行ったでしょ、じゃあ行ったらやらなきゃいけないよねみたいな感じになるから、誰も決めずにふわっとこう誰かが決めてくれるのを待ってるような風潮があるんですよ。で、いろんなリーダーがいるんですけど、まあ、自分の部署で仕事を抱えたくないから実際決めれないと、あと責任を取りたくないから決めれないみたいなことがあって、こうなんか具体的に決まらずに、誰が責任を持つのか分からずに、なんかふわっと進んでいって、なんかこうこれ誰がやるんだろうなみたいな、空中に浮いてることってよくあるんですね。で、誰がこれはここがやるって決めてくれればいいのにって言っても、結構上の人もよう決めんみたいなことがよくあるんですよ。いや、やるのやらないのみたいな、これどういう方針にするのみたいなね。で、そこにはどういう気持ちがあるかって言って、やっぱ責任を取りたくないんですよね。やると言った人が責任を持ってやらなきゃいけないとか、推進しなきゃいけない、コースを割かなきゃいけないっていう、なんとなくそういう文化があって、決められないと。やっぱリーダーってそこでやることやらないことを責任を持って決めるっていうことが全てだなと思いますね。で、俺の責任を持って、まあ、これをやるんだと、これはもうやらないっていうふうにパッキリ決めることができると、まあ、そうすることによってチームはまあそこに注力してね、あのコースを割いたりとか、自分のやるべきことみたいなものをまあしっかりこう見据えることができるわけじゃないですか。まあ、自分の仕事を振り返っても、やっぱりね、こういいリーダーというか、この上司いいなって思う人は決めてくれるんですよね。いや、これをやりましょうとか、いや、もうこれはもうやらなくていいと、もううちの仕事ではないから、これはここの部署にお願いしますよっていう、まあ、そういうこの話をつけてくれるという。で、決めてくれるだけじゃダメで、例えば難波さんはね、このある意味こう権力でとかっていう話をしてましたけど、もうこの会長とか社長のトップダウンっていうのはもう強制的なんですよね。もうほぼほぼちゃんと決まるんですよ。ほぼほぼというか、それを逆らって、いやいや、社長言ってますけどね、こう、いやいや、俺はこれをやるんですみたいなことは組織の中ではほぼほぼできなくて、かなり強烈なトップダウンになってるんで、これはこれでありなんですよ。ただ、その部署とか部長とか課長レベルのリーダーシップの決定になってくると、やっぱりじゃあ、その課長レベルの人がやりますとかやりませんって言っても、それで組織の方向性が決まるわけではないんですよね。何が必要かというと、調整が必要になってくるんですよ。周りの部署とこう合意して、あ、じゃあその方針でいきましょうっていう調整、コンセンサスを取らないと組織ってなかなか動き出せない。私がやりたいやりたくないではだけではなかなか決まらないっていうのがあるんですよね。で、そこをやっぱうまく調整していくっていうのも一つのリーダーシップだと思います。これまさに技術士という試験でよく言われるんですけど、技術士も、まあ、コンピテンシーっていうね、国家資格あるんですよ。技術士っていう国家資格があって、私も持ってますけど、まあ、その試験の中で、その資質能力、コンピテンシーというものが求められるんですね。まあ、その中の一つにリーダーシップっていうのがあります。だから技術士ってね、こうリーダーシップがないとなれない、そういう資格なんですけど、技術士におけるリーダーシップって、まあ、いろんな定義はされてるんですけど、一つ、端的に言うと、利害関係の調整と、言われてます。まあ、試験を受けてる人はね、大体技術士のリーダーシップというのは利害関係の調整のことだみたいな。じゃ、利害関係の調整に関して、リーダーシップについて問われたら答えるんだみたいなね、ことをよく試験の中で、そうやってアドバイスしますけど、まさにそうで、まあ、利害関係の調整、つまり、この決定をしたことによって不利益になる人、だから仕事が増える部署と仕事が減る部署あって、まあ、その 利害関係者、いわゆるステークホルダーという人ですね。まあ、社内にも社外にもいるわけです。で、いやいや、こういう、そんなことされたら困るよみたいなことも言ってくるんですけど、まあ、そういう人たちの調整、うまいことこう、ね、トレードオフを解消して、まあ、この決定できますねっていう、その、裏のね、裏というか、なんて言うんだろう、根回しまでちゃんとして、こう、決定に対してね、こうスムーズに動くように、っていう土壌まで整えるっていうのがやっぱリーダーの仕事だなと思いますね。まあ、そこまでやってもらえるとこの部下としては、あ、じゃあこれでいけばいいんだっていう風に自信を持って推進できるということですね。だからやっぱこのリーダーの条件というか、いいリーダーっていうのは決めるっていうことができると。で、決めるっていうのはもう俺の趣味でこれでいくんだっていうところじゃなくて、やっぱ周りとの調整までちゃんと取って、まあ、チームがちゃんとその方向に動けるように決めて土壌を整えてくれるみたいなところが、やっぱいいリーダーシップだなと思うというお話でございますね。それがね、ないパターンっていうのはね、私も結構経験してるか、ある方がね、なかなか珍しいっていうのはあるんですけど、組織の中では。やっぱね、自分がこう、リーダーとしてもしも率いていくことになったらですね、やっぱそういうリーダーシップを発揮していきたいなと思いますね。やっぱ権力ですね。もうトップダウンです。もう強烈なトップダウンじゃないと、なかなか動かんから、特にね、日本人は、日本人はってくくると主語が大きいかもしれないんですけど、そうですよ。日本人の組織ってね、なんかこう、右に習いでさ、誰も決めないのよ。ね、なんかイライラするよね。だから、ね、こう決めてくれる。もうこれだ、これで行くぞ、ね、もうこれでいいんだっていう風な、強烈な決定をできる人がやっぱカリスマだなと思うし、まあそういうリーダーが、まあ世の中に求められていく。まあ特にこう AI 時代においてはですね、AI は決めませんから、選択肢はいっぱい出してきますけど、どれにするかっていうのは結局人間が選ばなければならないんですね。だからそうやって決めるっていう力、決定力みたいなものがやっぱどんどん求められていく時代になっていくんじゃないとかなと思うというお話でございました。いや、今日ね、ちょっとだいぶカミカミでしたね。いつもより言葉がポンって出てこなくてっていうのは寝起きたんですね。うん。子供の寝かしつけをしてたらですね、ぐっすり眠ってしまって、今、何時だ？夜中の1時半ぐらいですけど。いやー、まあ、毎週ね、実家に帰ってるんですよ。東京にいるんですけど、普段は。実家に帰って行って。で、子供との寝かしつけをするとですね、やっぱね、子供がさ、嬉しいことにね、お父ちゃん帰ってきたみたいな。一緒に寝ようっていうかね、一緒にこう横になってるとね、やっぱ寝ちゃうよね、気持ちよくてね。パッと来て、あ、ポッドキャスト撮ってないと思って起きて撮ってるという感じです。ただ喋る内容は決めてあったんだけどね。まあ、ちょっと、そんな感じで、言葉が出てこない部分もありますけど、やっぱ寝起きってね、難しいですね。まあ、一時、なんだっけ、起きてから1時間半しないと、なんか脳の本調子出てこないみたいな話もありますんで、ね、やっぱでも、子供とね、こう時間を過ごすっていうのも大事なんで。月曜日はね、そういう風になりがちになりそうだなっていうお話でございますね。ここからじゃあコメント返しをしていきたいと。おー、ちょ、やばいやばい。あ、変な気をしちゃった。ちょっと待ってね。OKOKOK。と思います。はい。コメント返しです。先週のコメントですね。シャープ735。AI を使っているのか、はたまた使われているのかにいただいたコメントです。牛田ポリさん。私も真似して生活習慣の相談をしてみました。寝る前のスクリーンタイムを減らせと。あと、この相談をして意識したと思うけど、それで満足して終わるなと。実行に移さねば意味がないと怒られましたということでありがとうございます。いや、そうなんですよ。すごくね、いいアドバイスしてくれて、特に、まあ今ね、ちょっと、まあこれ落ち着き AI の方でも詳しく話しますけどね、クロードのフェイブル5っていうね、非常に優秀な AI がですね、なんと禁止されて、アメリカ政府に禁止されてですね、今止まってますけど、いやー、そのフェイブル5にいろいろ相談したら、まあ、すごいこう、なんだろう、的を得たことを言ってくれて、てか多分かなり過剰なんですけど、そんなん別に オーパスってね、一個下のモデル、まあ、今の最上位モデルに聞いときゃいいって話なんですけど、ちょっと違いを図るためにですね、ちょっとフェイブル5にもいろんな形で相談したんですけど、すごいいいロードマップを描いてくれて、さすがにこう性能が高いなと思って、だからこうちょっと睡眠の改善をしようかなと思ったんですけど、なかなかね、こう、ね。やっぱ自己に移さなきゃ意味がないなと思いますね。なでもその睡眠の改善はね、実は、まあ、ちょっとね、ゆくゆく、まあ、こういうチャレンジをしたんですよっていうことを言おうかなと思ってるんですけど、一応目的があるんですよ。まあ、9月、10月ぐらいに自分の脳の、その、なんだろう、こう、性能を高めて、 で、これにチャレンジすればいいんじゃないみたいな。その単に睡眠を改善するんじゃなくて、これをするために睡眠を改善しましょうみたいな。私が、こう、やりたくなるようなプランをね、結構考えてくれたんですよね。で、まあ、こういうことをやってみましたっていうのを、まあ、ちょっと、しかも、自分の番組のネタとして使ったらどうですかみたいな。お、すごい、そこまで言うんだみたいな。まあ、もともとね、こう、ものづくりのラジオとかものづくりのしてのネタの相談も、まあ、ずっとクロードとかにしてるから、まあ、それも、メモリとしてあるから、こういうことをやって、モロードマップを描いて、睡眠を改善しながら、これにチャレンジしまして、みたいな。で、最悪、うまくいかなくても、もうこういうネタとして消費できますよ、みたいなことを言われて、かつ、こう、自分の体調も改善できると。あ、それはいいな、と思ってね。だから、睡眠の質を改善しようかな、と。睡眠の質とか、睡眠時間をね、ちょっとうまく改善しようかな、と思ったという次第ですね。まあ、この夜中に収録しておいてなんですけど。まあ、別にね、今日も寝ればつっても、でも睡眠のね、起床時間を、固定しなければならないんでね、早起きはしなきゃいけないんですけど、でもまあ別に寝れてないわけじゃないですよ。子供と一緒にめっちゃ早い時間に寝て夜中に起きたってだけだから、睡眠時間としては足せはね、まあまあまあそれなりに取れてるかなっていう感じですね。まあその分割することがいいわけではないんですけどね、という感じで、まあ AI にね何かいろいろ相談してみると、まあ今のね、その、まあ、課金した最上位モデルであればかなりいいこと言ってくれると思います。しかもそれもなんて言うんだろう、こう、ただただ一般的なアドバイスというよりは、自分のこの、まあね、相談してるのであれば、自分のやってることに合ったようなストーリーをつけてくれるから、まあ、結構 AI に相談するのもいいなというふうに改めて思ったという次第ですね。でも、やるかやらないか決定するのは自分ですから、自分の生活のリーダーシップ力みたいなものは、やっぱ自分にしか出せないですね。ということで、ありがとうございます。続きまして、シャープ733、アルミ玉作りに学ぶものづくりの視点にいただいたコメントです。長谷川さん。アルミ玉実際作ってみるとなると結構大変なんですね。体験って最強の学びだと思います。ピカール持ってるお父さん素敵でウケるということでありがとうございます。いや、今日ね、一週間ぶりに家帰って、アルミ玉見たんですよ、作ったやつね。まだピカピカに光ってましたね。し、子供のなんか宝物フォルダーじゃなくて、宝物を入れる場所みたいなところにまだ入ってたんで、よかったなと思いました。一生懸命。もう、検証炎になるんじゃないかと思うぐらいで、ハンマーでこう、アルミを叩き続けるんですけど、いや、頑張って叩いた甲斐あってですね、私が作ったアルミ玉もまだピカピカで、よかったですね。で、アルミってね、やっぱ、どうしてもね、くすんでくるんですよ。錆びないんですけど、表面にね、酸化皮膜が、ついてくるので、どうしても色のくすみっていうのが出てきます。なんで、まあ、酸化して、まあ、実際錆びない、錆びてるから錆びないみたいな感じなんだけど、その酸化皮膜をこう落としてあげるとまたこう輝きが出る。で、しばらくするとまたくすんでしまうという、まあそういう金属ではあるんですけど、まあその皮膜が出るたびにまたピカールで磨けばね、ピカピカに光っていくので、定期的にちょっと磨きを入れていこうかなと思います。ということで、ありがとうございます。続きまして、YDR334S さん、ありがとうございます。今週のものづくりニュース、ボリューム7にいただいたコメントです。今回の支部長様なんだか少し若い感じですね、ということで、ありがとうございます。まあね、AI ニュース、皆さん聞いてますか？毎週土曜日配信してますけど。うん、まあね、だいぶ聞きやすいとは思いますけど、支部長感が薄れてるなっていう感じは、まあすごくするんですね。で、まあね、そう、ちょっと作り方を変えたよって話を先週したんですけど、イレブンラボズの V3 っていうモデルで読み上げさせて、で、自分の声でボイスチェンジャーしてるという感じですね。で、まあ、そうすると一番自分っぽくて、かつ、まあ、喋りも悪くないかなっていう感じでして、まあ、いろいろ他のね、こう、文字の区切りのやり方とか変えてみたんですけど、やっぱちょっと微妙っすね。なんで、今のところこれが正解というか、一番聞きやすい自分っぽいポッドキャストかなとは思うんですけど、ローカルで、ちょっとモデルを学習させて、自分っぽい声を喋る、ボイスクローンを作るっていうのも、まあ、やっていいかなと思ったので、今ね、ちょっとそっちの方向も一個試してみたいなとは思ってます。まあ、なんかいろいろやりようはあるっぽいので、まあ、ちょっと今後もですね、土曜日の AI ポッドキャスト会、どんどん改善していこうと思いますんで、ね、ぜひとも聞いてください。ということで、ありがとうございます。今回はここまでとさせていただきます。私は支部長技術研究所という技術ブログも運営してます。また、X で毎日役立つ技術情報の発信を行っておりますので、よろしくお願いします。ポッドキャストものづくりのラジオの方も毎週土曜日、週1で配信中です。ポッドキャスト落ち着きやラジオ、毎週火曜日、金曜日、週2で配信中です。こちらもぜひ聞いてください。また、面白いニクサーブというリスナー向けコミュニティも運営しております。またですね、ボイシーの方でもプレミアムリスナー随時募集しております。いつもの配信にはしないような突っ込んだ足毎週、水曜日、日曜日、週2で配信しておりますから、こちらもぜひともよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまで。以上、支部長でした。 ではでは。